私は楽しい説教するのが好きですけど、今日はあまり楽しくありません。前もって言っておかないと。先週から私たちはキリストの例え話を学んでいます。マタイの13章の24節から、神の御国についての、あれ、天の御国、同じ聖書の中で時々天の御国、時々神の御国、同じものです。天の御国についての6つの例え話があります。24節からの例え話は長いから、今日それだけ学びたいと思います。来週はもしかしたらいっぺんに残りの句を学ぶかもしれませんが、24節のところで天の御国は自分の畑で良い種をまいた人と例えられています。31節では、天の御国は、からし種と例えられています。33節で、天の御国は、パン種と例えられています。44節に、天の御国は、畑に隠された宝と例えられています。45節に、天の御国は、良い真珠を探している商人と例えられています。47節で、天の御国は、網と例えられています。この6つの例え話、全部天の御国についての例え話であります。言ったように、今日は天の御国を、自分の畑で良い種を蒔いた人と例えられています。これは麦と毒麦とという例え話です。麦と毒麦ですね。例え話自体は24節から30節に書いてあります。そして36節から43節まで説明が書いてあります。今日のは説明が、詳しい説明が書いてあるから簡単です。あとの5つは場合によって説明がないから少し勉強の帽子をかぶって見なければならないんですけど、この学びを7つの部分に分けたいと思います。それを聞くと、ああ、今日は長い話になるだろう。いや、一つ一つのポイントは短いから、そんなに長くならないと思います。安心してください。まず、良い種をまいた人。2番、畑。3番、良い種。4番は毒麦。5番は敵。6番は収穫。7番は空手。じゃあ、まず、第1番に、良い種をまいた人。37節によると、彼は人の子です。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。人の子です。この人の子という表現は、特別な表現であります。誰ですか、人の子。この箇所を英語の聖書で見たらこのことに気がつきますけど、もちろん子は英語では son ですね。son。そのぐらいの英語わかりますね。そして、大文字で始まってますよ、ね。これは意味のあることです。文章の中で言葉がこう大文字で始まるのは、これはとても大切なことですよ。英語がわかる人々は、この大文字を見ると、すぐわかります。この人の子はイエス・キリストです。ね、よく、文章の途中で言葉が大文字で始まると、ほとんどの場合、それは神様のことを、という意味しています。ぜひ、それを覚えてください。この箇所を挙げてみませんけど、箇所だけ、書いてる人は書いてください。ダニエルの7章に、メシア、救い主についての大事な予言があります。13節によると、ダニエル7章の13節によると、メシアは人の子と呼ばれます。人の子。これ非常に大切ですよ。マタイの福音書の中で、イエス様は30回ぐらい、人の子っていう表現を使いました。30回ぐらいですよ。誰のこと言ってましたか？ご自分のことを言ってました。例えば、 マタイ、今マタイ見てるでしょ？16章の13節見てください。マタイ16の13。さて、ピリポ、カイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？英語の聖書にはね、こう書いてあります。人々は人の子である私を誰と言っていますか？私。ね、私は人の子ですと、ここでイエス様がはっきり言う。おっしゃいました。だからね、パリサイ人たちと律法学者たちが、ね、ご自分についてこの言葉、人の子を使っているイエス様の話を聞いたときに、彼らははっきりわかりました。キリストは、私はメシアですって言ってる。私は救い主ですと。はっきり言ってます。人の子、人の子、人の子って言ったとき。だから、最後に彼らがキリストの十字架につけたのは、イエス様は、自分はメシアであると、こういう言い張ったから、まあ言い張ったって言ったの言葉じゃなくて、いつもそれを言い続けていたからですよ。だからまず、人の子は、イエス様です。自分の 畑に良い種をまいた人は、それは主イエス様です。まずそれを覚えてください。二番目は畑。畑。二十八節によると、ごめんなさい、三十八節によると、畑はこの世界のことですと書いてあります。はっきりと。二十四節によると、こう書いてありますけど、自分の 畑でっていう、書いてあります。だから、世界はキリストの畑ですという結論です。世界はキリストの畑です。もちろん、キリストはそれを創造されましたから、彼は全世界の持ち主でありますよ。悪魔がアダムとエバを騙したときに、彼は世界を奪い取ってしまいました。しかし、今日までイエス様はこの世の本当の持ち主でありますよ。そして、黙示録の予言によると、キリストが世界を取り戻す時が来ます。第3番、良い種。良い種がありますね。38節によると、良い種とは御国の子供たちですと書いてあります。聖書によると、人がイエス様を信じて、キリストを自分の個人的な救い主として受け入れるときに、その人は神様の子供となります。それを知る箇所がいっぱいあるけど、ガラテヤの3の26だけ聞いてください。ここには、ここでははっきりと書いてあります。ガラテヤの3章の26節には、あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって神の子供ですと。イエス様を信じたその瞬間に皆さんは神様の子供となりました。だから、御国の子供たちは誰であるかというと、キリストを信じる信仰によって神の子供となった人々です。だから、もうクリスチャンになっている皆さんは、御国の子供たちですよ。だからね、これは素晴らしい真理を見ることができます。もし、畑は世界です。そして私たちは畑、つまりこの世界で巻かれたものであれば、その意味は神様はあなたと私をこの世界の中で巻いてくださったという意味になります。これ大切ですよ。だからね、私たちが偶然にこの世にいるのではありません。神様は自分の畑、世界に私たち一人一人を巻いてくださいました。また、こう言ってもいいと思いますよ。皆さんが偶然にこの教会に来ているのではないと思いますよ。神様は良い種である私たち一人一人をこの畑で、世界のちょうどここで、神様は私たちを巻いてくださいました。だから神様の計画は、それ私たちがここで育って、 ここで神様に仕えることです。ぜひ今までこの真実を理解してなければ今日ぜひ理解してください。私一人一人は神様がこの世界に蒔いてくださった良い種ですよ。私は修道院や二層院に入る人々の誠実さを尊敬しています。その目的は、まあ、普通もっと神様に近づきたい気持ちで入ったと思いますけど、でも同時にこう言わなければなりません。彼らはクリスチャンの目的を理解してないです、ね、神様は私たちを世界の中で巻いてくださいました、ね、私たちが自分のこの世界から隔離することはそれは神様の御心ではありません。神様の御心はそれ私たちが巻かれたところで神様の証人になることでありますので、4番目は毒麦です。毒麦です。38節にはまた見ます。毒麦とは悪い者の子供たちのことですと書いてあります。敵は畑に毒麦を巻きました。25節に戻ってみると、この中にと書いてありますけど、ギリシャ語を見ると、これ非常に大切、強い言葉だそうですよ。ただね、敵が来る、あちこちに種を撒いたのじゃなくて、あらゆるところに、こう撒きました。ね。そういうようなこういうニュアンスでありますよ。畑のあらゆるところで毒麦を食い巻きました。当時、他の人の 畑に毒麦を巻くことは、その人の作物をダメにする一つの方法でした。あんまりにも良かったので、それを禁止している律法がありました。そして、他の人の 畑に、毒麦を撒いた人の罰はかなり厳しい罰であったそうですよ。最初は、毒麦は本当の麦にそっくりです。区別できないぐらいです。でも、麦が実った時、畑で働いているしもべたちはその違いに気がつきました。本当の麦と毒麦の色は違いました。今日の司法には。今日どこでこれを見つけたかわかりませんけど、見事です。ね。毒麦は、実ると、ちょっとグレー、灰色の色になります。ね。ちょうどここに出てるように。ね。そしてね、少しだけの毒麦だったら、しもべたちはそれを簡単に抜き取るみたいできたと思いますけど、でも、あんまりにも多かったので、しもべたちは、びっくりしました。畑はそれでいっぱいでした。皆さん、よく聞いてください。ここで、かなり厳しいこと言わなければならないんですよ。ね。皆さんにショックを与えることになるかもしれませんけど、良い種は神様の子供です。毒麦は悪い者の子供たちです。そしていいですか？よく聞いてください。世界のすべての人々はどっちかです。神の子供であるか、悪いものであるか。この二つしかないです。皆さんはどちらでしょうか？今日ちょっと厳しいと言ったでしょう。五番目は敵。39節に書いてあります。毒麦を撒いた敵は悪魔であると書いてあります。38節には彼は悪いものと呼ばれてますね。英語の聖書には wicked one、邪悪なものと書いてあります。悪いはちょっと弱すぎますよ。聖書にいくつかの箇所の中で悪魔は邪悪なもの。ね、悪いものと呼ばれています。この世の中に悪いものたちがいっぱいいます。でも、英語の聖書には、The Wicked One、それを悪魔を表す表現を使ってます。ですね。悪魔は神様と全てのクリスチャンたちの敵です。本当に存在してますよ、皆さん。とぎ話ではありません。 悪魔という人が本当にいますよ。そして彼は非常に狡猾な敵です。もし悪魔を本当の姿でここに現れたら、私たちみんなこのドアと窓から逃げていくと思いますよ。怖くて怖くてね。公共で私あそこから逃げるから気をつけてください。あなたを踏みつけてしまうかもしれませんよ。第二コリントの11章の4節によると、悪魔は光の御使いに変装する。そうです、ね、だから人々に怖くないんです。変えて受け入れたいと思います。もし悪魔はね、現れて、神様いない。天国で地獄がない。この聖書は神話の本です。と言ったら、誰も騙されませんよ。悪魔だとわかります。だから、悪魔は狡猾ですから、聖書によると、神様は愛の神様ですから、神様は誰も地獄に送りませんよ。聖書のあちこちは本当ですけど、聖書全部文字通りに信じていけませんよ。こういうふうに人々を騙してしまいます。ちょうど神様はこの世界の中に真理を語る牧師を撒いたと同じように、悪魔はこの世界の中に真実と間違いを混ぜる牧師たちをいっぱい撒きましたよ、ね。だから私たちは警戒しなければなりません。ね、牧師だから大丈夫だろうと思っていけません、ね。法とか神父さんとか、だからその人の教えは正しいと思っていけませんよ。気をつけてください。場合によってバプテストだって言っても、信頼するとできないんですよ。残念なことですけど、今、聖書の根本的な教えから離れている、バプテストの教会と牧師もいっぱいいますよ。気をつけてください。ね、そして、毒麦は本当の麦にそっくりであるように、悪魔がこの世界で撒いた牧師たちは、真理を教える牧師たちにそっくりですよ。ね、ワイシャツ、ネクタイ、背広、手に聖書を持ってます。そっくりですけど、気をつけてください。毒麦もいっぱいありますよ。6番目は収穫です。39節によると、収穫とはこの世の終わりのことです。しもべたちが 畑にある毒麦に気がついたと、すぐ行ってそれを抜きたいと思いました。28節に戻ってください。主人は言った、敵のやったことです。するとしもべたち言った、では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った、いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさいと、と書いてあります。収穫の時期になったら、私は、狩る人たちに、まず、毒麦を集め、焼くために、束にしなさい。麦の方は、集めて、私の蔵に収めないと言いましょう。と言いましたね。私はこのしもべたちの気持ちと同じ気持ちです。彼らは毒麦を見てすぐそれを取りたかった。ね、私今ね、この世界にある多くの悪を見るときに、神様にそれをすぐもう脱いでほしいんです。ね、もし詩篇を読めば、時々にダビデはすごい祈りをしてますね。例えば、58編の5節にダビデは敵について、彼らを流れていく水のように探せてください。そして9節には、お前たちの鎌が茨の火を投じる前に、神は生のものも燃えているものも等しく無事か、つむかじで吹き払われるとかという書いてあります。ひどい祈りを、こんな祈りをしてもいいですか？よくないです。でも、 時々私はお祈りをしたくなります。人が学校に入って銃で子供たちを殺すときに、もう私、神様、人が爆弾で罪のない人々をたくさん殺すとき、親は自分の子供にちゃんと食べ物をやらないで子供を死なせる親とか、こんなことが起こるときは私はもう神様に、神様もう何とかしなさいと言いたいけど、いつも神様の答えは待ちなさい。収穫を待ちなさい。ね、待ちたくないけど、今神様はひどいことをする人に待つ罰を与えてほしいんですけど、それは神様の計画ではありません。だから今、できるだけ正しいことをしようとしている私たちは、平気に悪いことをしている方々と一緒に暮らさなければならないんですね。教会ができる大きな間違いの一つは、私たちの主な目的を忘れることです。それは伝道ですよ。この世の世界から悪を取り除く社会運動に参加する誘惑がありますね。キリスト教の歴史の中で2回、教会はその目的を忘れてしまいました。一つは12世紀、13世紀に、カトリック教会によって行われた迫害でした。英語でインクイジションって言いますけど、その目的はこの世の中から異端のもう取り除く目的だったけど、そうしながらカトリック教会は良い種もたくさん抜いてしまいましたね。でもう一つは11世紀、12世紀の13世紀の十字軍、ね。ヨーロッパの教会は中東から異教の影響をもう取り除こうとしたという事件でありますね。もちろん皆さん、小倉教会は社会に対して責任がありますよ。機会がある場合、やはり貧しい方々、未亡人とか、困っている方々を助ける責任があります。でも、この教会の最も大切な責任は、できるだけ多くの良い種をまくことです。そして、毒麦の運命をも神様に任せることです。7番目は、これは39節に書いてありますけど、借りてとは、御使いたちのことです。借りて。借りてとか書いてあります。収穫の時が来ると、裁きの時が来ると、御使いたちはその裁きを行います。黙示録の14章を開けてみてください。14節から14-14。また私は見た。見よ、白い雲が起こり、その雲に人の子、誰？キリスト。人の子のような方が乗っておられた。頭には金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持っておられた。するともう一人の御使いが聖城から出てきて、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取ってください。地の、穀物は実ったので、取り入れる時が来ましたから。そこで雲に乗っておられる方が地に鎌を入れると地は刈り取られた。またもう一人の御使いが天の聖城から出てきたが、この御使いも鋭い鎌を持っていた。すると火を支配する権威を持ったもう一人の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で叫んでいた。その鋭い鎌を入れ、地のブドウの房を刈り集めよう。ブドウはすでに、熟しているのだから、そこで御使いは地に鎌を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな、酒舟に投げ入れたとこに書いてありますよ。御使いたちがここでその雲に乗っておられるイエス様の命令に従って釜を入れてこうしますよ そしてもう一つは、第二テサロニケの一章です。見てください。第二テサロニケ一章の一章です。369ページです。7節から、苦しめられているあなた方には、私たちと共に、報いとして安息を与えてくださることは、神にとって正しいことなのです。このことは、主イエスが、炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こります。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその御力の栄光から退けられて、見てください。永遠の滅びの刑罰を受けるのですと書いてあります。神様は力ある御使いと一緒に行きます。そしてこの裁きを行いますよ。ね。そしてその裁きは恐ろしい裁きですね。マタイに戻りますけど、13章の40節から見てください。ですから毒麦が集められて、火で焼かれるようにこの世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯しりするのですと。恐ろしいですよね、特にこの箇所で、目立つ言葉はこれです。火。fire! 英語ではね、fire です。すべての死に方の中では一番恐ろしい死に方は、火による死に方だそうですよ。生きてるままでもう燃えてしまうのは、これ一番恐ろしいだそうですよ。で、もちろんこの火は地獄を表してますよ。私は、地獄の話をあまりするのは好きじゃないけど、神様の忠実なしもべになるときに、私は皆さんに地獄が本当の場所であると言わなければならないんですよ。ね。地獄は別府にある観光の場所ではありませんよ。ね。地獄という場所が本当に存在してますよ。ね。これ本当かどうかわかりませんけど、多くの学者たちはそれはこの、地球の真ん中にあると、信じてますよ。まあ、わかりませんけど。どんなところですか？地獄。42節に言うと、人々が泣くところです。人々が痛みで、歯ぎしりすることです。お金持ちと、ラゾロという貧乏人の話を覚えてますか？ルカの16章を聞いてください。22節に、こう歌います。さて、この貧乏人は、死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデス、地獄で苦しみながら目を上げるとアブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラズロが見えた。彼は叫んでいた。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラズロが指先を水に足して私の舌を冷やすように、ラズロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。苦しみ、炎、地獄は苦しみと炎の場所ですよ。でもね、それは地獄の一番嫌なことじゃありません。地獄の一番嫌なことはこれですけど、そこに行く人々は永遠にそこにいます。永遠にそこにいます。マタイの18章、8節に後悔があります。マタイ18章8節から、もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、 取り落ちて捨てなさい。片手片足で命に入る方が両手両足揃っていて永遠の日、永遠の日終わらないですよ。永遠の日に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。またもしあなたの一歩の目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が両目揃っていて、燃えるゲヘナ地獄に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。これは毒麦が入るところですよ、ね、多くの人々は地獄の永遠の日を聞いて神様の愛を疑います。こう聞きます。神様、本当に愛の神様であれば、どうやって神様は人々をこの永遠の日に入れることができますか。そんなことをすることは愛の神様じゃありません。残酷な神様ですと言いますね。こんなことを言う人々、神様の愛を疑う人々、三つのことを忘れています。まず、神様は地獄を人間のために作ったのじゃありませんよ。これを知ってますか？マタイの25章の40節によると、地獄の永遠の日は悪魔とその使いたちのために用意された。人間のために作られた場所じゃありませんよ。第二ペトロ3の9によると、神様は一人でも地獄に行くことを望んでおられません。神様、私たちみんなで天国に行ってほしいんです。3番、私たちを地獄の罰から救うために、神様は救い主イエス・キリストを使わせてくださいました。キリストは十字架の上で死んで、私たちの代わりに私たちの罰を受けてくださいました。だから、こう言いますよ。神様は一人の人でも地獄に送りませんよ。地獄に行く人は、それは自分の意志を持って神様が使わした救い主を拒む人です。自分自身で自分の地獄に送ってしまうんですよ。神様ではありませんよ。まあ結論、もし皆さんはまだクリスチャンでなければ、もう心を尽くしてお勧めします。もう一日待たないでください。ね、その決心を伸ばすことは自分の魂を危険にさらすことです。だからもうお願いします。今日イエス様を信じてください。そしてもうすでにイエス様を信じている皆さんに私の願いはこれです。伝道のことを もっと真面目になりましょう、ね、家族と友達の救いのことでもっと真面目にましょう。なぜならば裁きの日が来ます。裁きの日が来ます。収穫の時が来ますよ。